寺子屋たっちゃん。
休日の朝ですが、今日もたっちゃん元気です。それでは寺子屋たっちゃん登場です。
おはようございます。これから何日かお休みですよね、まあ気持ちいいよね。このやっぱり休みっていいよなって思うんだけどね本当に本当に休みっていいよね。で、休みっていいよねっていうのは、その前にうんと働いたっていう部分があるから休みっていいよねじゃんね。
うん、
あの年がら年中休みで、なん休みの良さなんて分かんないじゃんね。だからまあそういう意味じゃね、まあ寺子屋たっちゃんだから勉強をするって、特に小中高、まあ大学生も含めて勉強することと休み休憩を取るっていうことをちょっと今日 DJ と話をしたいなっていう4月30日さ。
はい。
ね。この間ある統計が出ました。日本の大学生の勉強時間、平均1日 1. 何時間。アメリカの大学生、平均毎日 3.5 から4。さあ、この辺は、外国育ちの TJ はどう思いますか？
今秋入学っていう話も出てきてはいるんですけれども、日本と、海外の方たちの学生さんたちの学力の差というのは年々開いていくような話もありますし、新入学した方たちの学力不足を補うために大学で補習授業をやっているということも話題になってますね。
そうですね。なんで日本の学生、まあ、正直その平均だから勉強する人としない人とのその中間を取っちゃうんだよね、平均って。特に理系の学生なんて全く休む暇なく勉強してると思うんだけどね、まあ、文系の学生どうしても勉強しないみたいなやつが大多数になっちゃう。ゆとりって本来は自分が一生懸命やってくる中で余裕を自分で作り出すゆとり、その与えられたゆとりなんてとんでもない間違いだと俺思ってんだよね。だから一生懸命今まで今週今日まで勉強してきた、は現役学生、思い切って例えば今日30日だとか、あるいは3日4日5日とか思い切って遊んじゃう日作ったらどうかな。何にもしない、遊んじゃう、勉強というそこから離れる。で、逆に俺何にもやってこねえ、私何にもやってこなかったな、思い切って1日8時間9時間勉強してみる。
わ
あ。ねえ、でもまあそれも勉強っつうのは教科書見てノートに写すことばっかりじゃないもんね。本を読む、人生を考える、人と話をする、特に小さいお子さん持っているお父さんお母さん、子供と話をする時間を何時間か持ったらどうでしょうかね。これもとっても大切、何度も何度も言ってきた。子供に話させる、話を聞いてやるね、子供の目線で。とあるところで体験したことなんだけど、スーって立ってる人が腰をかがめて、そのおばあちゃん、車椅子に座ってるおばあちゃん、そこに目を落としてた。つまり目の高さ、おばあちゃんの目の高さまで行って話をしてた。相手子供じゃないんだよね。よく子供の目まで落とせ、子供の目線で、しゃがんで話しなさいっていう話聞くけど、今この高齢化社会でね、おばあちゃんおじいちゃんの車椅子のおじいちゃんまでこう腰を下げて喋ってあげるってとても大切なことじゃんね。立ってる人から見えても座ってる人から見えないことっていくらでもあるよね。だからそんなことをこの休みで少し何かで経験したらまた違う人生広がんじゃねえのかななんて思ってんだけどさ、うちの、まあ、自分の家庭のこと言ってもしゃあないんだけど、要は今娘2人いて、2人とも外国で住んで、外国人と結婚しちゃったんだけど、その特に一番下の、ね、やつなんかはね、もう本当になんか勉強が好きで、なんか机にずっと座ってることが好きだった子だよね。で、運動ができねえかってそうじゃなくて、なんかやったら運動させてもうまいんだけどさ。で、その子なんかはね、やっぱよく言ってたよ。まあ、カナダの大学行ったんだけどね、もう1日8時間やらなきゃ追いつかない、卒業できないって。で、特にその 筋肉のその勉強なんかしてたもんだから、つまり医学的なものがあるもんだからね、すごい大変だ大変だって言って、でもそれ勉強することって楽しいよっていうことを言っちゃいたことがあって、お前変わってんねえなんて、俺なんか勉強なんか ろくにしなかったよなんて言って笑ったことあるんだけど、あの外国人の勉強の量、まあこのヨーロッパばっかりよりね、人とんで、でも日本の例ってどうしてもアメリカカナダになっちゃうんだから、まあしょうがないそっち行っちゃうんだけど、本当に勉強するよね。でもう一個はあの社会の良さ、アメリカ社会の良さってね、若いうちに道決めないよね。勉強して大学降りてから、あるいは大学に入る時に何やりてえみたいなこと決めるんだよね。今実は静岡県の西部の方のね、聖霊が、聖霊クリストファーっていうあの学校、あの聖霊のあの大学がメディカルスクール作るってが頑張ってるのね。理事長さん頑張ってんだよね。メディカルスクールって、これは何かって言ったら、最初から医学部で医者になろうって言うんじゃなくて、いろんな勉強をした人たち、大学でいろんな勉強した人たち、社会で何かいろんなことを学んだ人たちが、改めて医者になるということで学び始める。6年間ですかね、メディカル。だから、地盤が、自分の体の中に医者になろうとか、そんなものを決めて入ってこない。で、医者の必要性を感じ取ってる人たちが勉強するから、本当の医者ができるよね。
はぁ。
ねえ、すごいよね、メディカルスクール。日本でないんだよ、まだ。だって文科省がまだそんなもん持ってないもん。基準を。メディカルスクールを作る基準を持ってない。だから今、その、一生懸命、基準作りも含めて、準備をなされてるっていうんだけどね。楽しみなんですよ、それができるのが。日本で初めてメディカル、それも静岡県にできる、これはもう最高だよね。もともとね、医者になろう、医者になる人はね、本当に自分が医者になろうと思ってね、医者にならなきゃね、本当の医者にならないと思うよ。医者になろうっていうのはお金が儲かるからとかそんなんじゃないよね。要は苦しんでる人を助けなきゃ、医者苦しいんだよね。苦しんでる人をなんとか楽にしてあげなきゃっていうところに根本がある。で、それ今まで日本の医者さん見てる、特に若い医者さん見てると、中にはひどい医者いて、俺ある時、若い医者さんにかかったら、コンピューターの画面だけ見て、こっち見て話しねえから、お前こっち見ろって言って、お医者に説教して、若いの。お前ダメだよ、それ。こっち見ろって。俺の顔見て喋れって。お前なんつっちゃうね、医者に。だけどね、でも、大切なことだよね。だからその、メディカルスクールできたら、と、面白いと思う。
お医者さんは職業ではないっていうことですよね。
職業じゃないよ。
先生もそうかもしれません。
そうなんだよね。学校の先生ってのはね、昔聖職って言ったんだよね。その聖職ってそれ威張っちゃいけないよね。でもそのなんで聖職と言われたかっていう根本を教員考えなきゃ。それは子供をどうやって育てていくかって言うんだから、すっごい大変だよね。ややもすると押し付け、わがままこっちの、そうじゃダメだな。俺もすっごい反省、もう教員の生活離れて何年か経っちゃうけど、でも42年間自分の振り返った時に、とてもいい教員生活を送ったな。いつでも目線は子供にあったと思うんだよ。ああ、まあなんだか自慢話になっちゃって、でもこの、はい、どうかこの30日間の連休、勉強してきた人、本当に辛い思いした、1日でも2日でもゆっくり何もしない、休んでください。何にもしなかった人、フルに勉強してください。お願いします。
いつもと違う日々は新鮮です。寺子屋たっちゃん、お休みの今日も朝からお送りしました。それではまた来週。